こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。聖書、コーラン、仏典原典から宗教の本質を探るは、宗教学宗教史を専門とする中村圭司が世界の主要な宗教を、その経典の成立内容需要の歴史から読み解く入門書である、扱われる範囲は、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教、仏教を中心にヒンドゥー教、神道、儒教、道教にも及ぶ。題名に掲げられた3つの文献だけを比較する本ではなく、各伝統において教えの原点とみなされる文書が、誰によりどのような過程で編まれ、共同体の中でいかなる権威を得たかを概観する。著者の視点は、聖典を信仰の正しさを証明する資料として扱うものではない、言語、翻訳、聖典化解釈、儀礼との関係を手がかりに宗教が歴史の中で受け継がれ変容してきたことを示す。経典を通して宗教の多様な構造を学ぶための教科書型の宗教ガイドである。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、経典を固定された真意ではなく、共同体が立ち返る教えの原点として捉える本書の出発点は、経典を単に超越的な真理が収められた書物として見るのではなく、開祖、その弟子、高台の教団などが書き編み伝えてきた教えの原点と捉える点にある。この視点は、宗教を相対化して退けるためのものではない、むしろ教義や社会状況が変わっても信者や宗教共同体が自らの正当性を問い直す際に参照する基盤がどのように形成されているかを理解するための枠組みである。経典の権威は、文書が古いという事実だけで自動的に成立するわけではない。読詩注釈、教育儀礼、宗派間の論争を通じて特定の文書が中心的な位置を与えられる。本書はこの過程に目を向けることで、原点に戻るという言葉自体が常に解釈を伴う営みであることを示唆する。原点は一義的な答えを提供する装置ではなく、異なる時代の人々が真理、規範、救いを考え直すための共通の参照点なのである。したがって読者は、聖典の内容だけでなく、それが誰にどの言語でどの場面において読まれてきたかまで含めて宗教を見ることになる。次に、聖典化の速度と範囲の違いが聖書、コーラン、仏典の性格を分ける。本書が比較の軸として重視するのは、各経典がいつどの程度まとまった形で聖典となったかである。コーランはイスラム教においてアラビア語の本文が決定的な規範基地を持つのに対し、聖書は長い時間をかけて多様な文書群が選別編成され、ユダヤ教とキリスト教の伝統ごとにも構成や需要の差を抱えてきた。ここから、同じ経典宗教という見方だけでは把握できない文書文化の違いが浮かび上がる。また仏典は、釈迦の教えを伝えるという目的を共有しながらも、部派や大乗仏教の展開とともに膨大な経典群を生み出してきた。単一の閉じた書物を中心に置くモデルとは異なり、修行、教理、信仰実践に応じて多くの文献が用いられてきたのである。聖典に入る文書と外れる文書の境界も、単純な真偽判定ではなく、共同体の歴史、礼拝、神学的判断と結びつく。本書は聖典の成立を比較することで、ある宗教の代表的経典だけを読んで、その伝統全体が最初から一枚岩だったと考える誤解を防ぐ。経典のまとまり方そのものが宗教理解の重要な対象になる。さらに、言語と翻訳の扱いから、教えが普遍化される仕方と差異を読む経典をめぐる言語の問題は、本書の比較を具体的に支える重要な論点である。イスラム教では、コーランはアラビア語で読むべき原典として特別な地位を占め、翻訳は理解を助けても原文と同じ地位には置かれにくい。これに対して聖書は、ヘブライ語、アラム語、ギリシア語の文章を基礎としつつ、ラテン語をはじめ多くの言語への翻訳を通じて広域に伝播してきた。翻訳は単なる技術的な置換ではなく、礼拝、教育改革運動、日常的な読書の形を変える文化的行為となる。仏典についても、インドで形成された教えが漢訳を経て日本へ伝わったという経路を見れば、翻訳が東アジア仏教の語彙と思考枠組みを形作ったことがわかる。言語への忠実さと、異なる社会に理解可能な形で伝える必要は必ずしも同じ答えを持たない。本書はこの差を優劣として扱わず、各宗教が何を普遍の核と考え、何を伝達可能なものと考えてきたかを問う。読者は翻訳版を読むことを原点からの隔たりとしてのみ捉えるのではなく、宗教が地域を超えて根付くための歴史的条件として捉え直せる。そして、仏典の多層性を通じ、釈迦の教えと大乗仏教の展開を区別する仏教を扱う章の要点は、仏典という言葉が一冊の書物や単一の確定本文を意味しないことにある。釈迦の言葉をどこまで直接伝えているとかという問題は、仏教文献を読む際の出発点となるが、現存する経典群は長期にわたる伝承、編集、翻訳、解釈の結果である。本書は、初期仏教の伝承を含むパーリ仏典と大乗仏教の広がりの中で成立、受容された多様な経典と、 歴史的な展開として眺める。これは大乗経典を安易に偽作と切り捨てたり、反対に全てを同一の時点の発話として読むことを避ける態度でもある。経典は悟りへ向かう修行を導く文書であり、教理を整理するだけでなく、読習、信仰、儀礼と結びついて働いてきた。さらに日本仏教が主として漢訳経典を転居として発展した事実は、インドの仏教史と日本の仏教文化との間に複数の媒介があることを示す。本書の説明は、仏教を無神論的な哲学とだけみなす単純化を経典信仰、儀礼的実践を含む複合的な伝統として理解する助けになる。最後に愛や倫理だけに還元せず、儀礼呪術性を含む宗教の全体像を描く。本書は宗教を人生哲学や道徳思想として読む意義を認めつつ、それだけでは宗教の実態を十分に説明できないとする。例えばキリスト教を隣人愛の倫理として、仏教を慈悲や誓いの哲学として要約することは可能である。しかし現実の宗教伝統は祈り伝理、聖なる場所、地位の伝承、読習、価値祈祷など寛大と感覚を伴う儀礼的な実践によっても支えられている。カトリックや東方正教会の豊かな典理、インド仏教の展開の一部としての密教的儀礼に触れる本書の視野はその点を明確にする。ここでいう呪術性は宗教を非合理として商標するための語ではない。人間が不確実性病死、共同体の秩序と向き合う際、言葉の教えだけでなく反復される形式や象徴的行為を必要としてきたことを考えるための論点である。経典もまた黙読される文章にとどまらず、唱えられ儀礼の中で引用され、行為の規範として用いられる。本書は文献の解説から出発しながら、文献と実践を切り離さないため、宗教を抽象的な思想史に相性化せずに理解できる。結論として、本書は特定の宗教への入信を促す案内書ではなく、聖典経典を歴史的かつ比較的に読むための基礎を求める読者に向く。聖書、コーラン、仏典のどれかを読み始めたい人はもちろん、宗教が国際政治、文学、美術、生活儀礼に与えてきた影響を理解したい人にも有用である。実践的な利点は宗教に関する短絡的な一般化を避けられる点にある。例えば、聖典にそう書いてあるという主張に接した際、どの本文、翻訳、解釈、共同体を指すのか、いつ聖典化されたのか、実際にはどのように読まれているのかを問い返す視点が得られる。知的な利点は、同じ経典という語の下に単一言語の本文、長期編纂された文書集、膨大な経典群といった異なる形態があることを把握できる点である。類書には世界宗教を思想の要約として紹介するものや、聖書仏典を個別に解説するものが多い。その中で本書は文献の成立、聖典化、言語翻訳、儀礼的需要を一体として比較する。広い対象をコンパクトに扱うため、各伝統の詳細な研究書の代替ではないが、原点を読む前の地図として、また宗教を歴史的な営みとして考えるための確かな入り口となる。ご支援いただける場合は、中村圭司ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。